皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月16日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、ゲームはまだ終わっていないです。この間の APEC、あるいはその G20 の会議見ておりましても、本当にその各国、やっぱりそのバラバラでしたね。新興国も、それから先進国もですね、まあ一つにまとまるっていうことがない。しかもこの長期の展望をみんな持てていないですね。目の前の自分の問題をどうしようかということで、いわゆる貿易の自由化なんかついても、今回の韓国とアメリカの FTA の話を見てもわかるんですが、まあ TPP のことも含めて自由化をやろうといえばですね、まあ大体みんな努力もやろうとそれも言うわけですね。しかし各論になってきた時にはですね、それはみんな妥協できないポイントがあって、ですからアメリカと韓国の間の FTA もですね、まあ随分その期待を持たせていたわけですが、最後の最後で牛肉の問題とかですね、出てきまして、結局は合意できなかったわけですね。ですから、まあ日本人ってすごい気まじめでありましてですね、全部その合意できるというふうな確証が持てるまではイエスと言わないんですね。しかし世界ってやっぱりその辺がだいぶゲームのルールが違ってて、実はもっといい加減でありましてですね、難しいと分かっててはまずイエスと言って、で、具体的な交渉に入ってから全部ひっくり返すというようなことをやってるわけですね。まあどっちがいいかそれはわかりませんけども、しかし一つポイントは、やはりみんなそれぞれにですね、自国を犠牲にしてその何か他国の利益になるようなことをするってことは、それは絶対できない時に差し掛かってるっていうことですね。まあだからそんな意味ではみんなそれぞれの国の事情が忙しくてですね、その世界の一つの枠組みを決めるっていうことすら今回は難しかったというのが実情だろうと思うんですね。今ヨーロッパなんか見ててもすごいですね。本当にアイルランドも突っ張っちゃっててですね、うちはその EU の支援は受けないというわけですね。しかし受けないったって受けないかその潰れちゃうだけだと思うんですけども、まあその辺がですね、まあなんか本気でみんな言ってるようなところがあって、ですからこれからまあアイルランドだけじゃなくて、さらにポルトガルとか今言われてるようにスペインとかイタリアとか広がっていくんでしょうから、まあそのうち EU もですね、これどえらいことになると、まあこれはもう避けられないんだろうと思うんですね。不良債権はどんどん増えてるわけですから、したがって私はまああとアメリカもそうですね。アメリカはなんか金利がものすごく跳ね上がりましたね。やっぱりあんなにですね、むちゃくちゃに国債増発するって言いますか、国債をその中央銀行が買い取るって決めればですね、それは単なる紙幣の増発ですから、まあそれはね、国債大暴落するというのはもう避けがたいですよね。やっぱりこのどっかで物の原理っていうのは働いてるんだなと思うんですけども、まあ、そんなことでアメリカもなんか非常に大変だし、中国は中国で、まあ、ロシアもそうです。新興国みんなですね、不況と物価高国内に広がり始めていて、で特にこれで相場が暴落して、その後ですね、まあ、何が起きるか考えたら政治が持つかどうかって話ですね。私はですからゲームはまだ終わってないと思うんですね。日本の一人負けで終わったかのようになんか言う人いるんですが、いやまだゲームが終わってないと思うんですね。これからだと思うんですよね。やっぱりこの昭和の最後の日本もそうだったですね。昭和の最後の年って89年でしたかね。あれが確か昭和の最後の頃で、年で、あの辺がですね、やっぱり日本の一人勝ちじゃないかと言われてた時代なんですね。考えてみれば、あの頃から日本っていうのは、世界が不景気の時日本だけ景気良くて、で、90年代反対に世界が景気いい時日本だけ不景気で、まあそんな感じでしたよね。今もどちらかといえば、まあ世界の景気がいいんでですね、日本は不景気なんですけども、どうもなんかあの頃からですね、80年代の頃まさにバブル経済が始まったことからなんかちょっと変わってきた感じがするんですね。こうなんか世界の裏側って言いますか、まあどっちが表か裏か知りませんけども、なんか日本と世界ってこう逆の方向にこうなんか動いていくような感じになった気がするんですね。で、今新興国が悩んでるほとんどの問題って、かつて、まあ経済の問題ですね。経済の問題については、かつて日本がみんな悩んだことで、で、実にいろんな知恵を出して日本もこの15年ほどこう生きてきたわけですね。ですから、こう、外国でいろんな、外国でいろんな政策、こう出てるんですが、まあ、新興国の政策含めて、あまりこう、驚くってことはないですよね。あ、それ昔日本もやったことだなというようなことがほとんどで。 税金の減らし方にしろですね、こう、まあ、公共事業のことにしろ、あるいは金融緩和のことにしろですね、国債増発のことにしろ、まあ、大体もやってきたことですね。で、私はもう最近この15年ほど、20年こう見て思うんですけども、やっぱり中央はこう衰退する一方だったと思いますね。新聞に載るところの日本と称するところ、新聞によく出てくるメジャーな日本はもうこれは衰退する一方で、今でも衰退してるんだと思うんですけども、やっぱりそうでもないところから、そうでないところからですね、やっぱり新しい時代は始まってきていたんだなと思うんですね。それなりに元気のいい会社、各地にありますからね。で、地域おこしってもですね、そのみんなが言うような簡単なその観光ではなくて、まあ、本格的なですね、なんか新しい産業を勃興につながるようなですね、なんか動きってのは、なんとなくこう、地方各地見てると感じますよね。もう日本ってはっきり言って量の制約にこだわらないでもいい時代に来てるんですね。その昭和の時代に一番何が大変だったかって人口が増え続けることですよね。ですからもう戦争のせいにはならんしですね、増産をせにはならんし、とにかく大変だったわけですよ。今の日本は少しずつ忘れつつありますが、膨大な量に対処するっていうのは、これはものすごい大変なことなんですね。まあ、中国なんかは今そうなんでしょうけども。でもその制約が抜けた後っていうのはですね、これ実は楽なんですよね。で、日本の場合、やっぱ世界に先駆けてそういうこと起こってますから、なんかちょっと孤独な道を歩むところがあって、まあもともと人口少ない国とはちょっと違うんですね。人口かなり多い国でしたから。そこが一気に人口減ったんで、まあそれはなんかちょっと大変だったんですが、まあなんとなくですね、こう今誰が元気がいいのか見るとですね、やっぱりそういう人たちのエネルギーってすごく大きいって感じがするんですね。日本ってやっぱりこの中央元気ないですよね。大企業元気ないから、まあ大体こういうところが日本を代表していろんな物言いしたり人と会えますんで、まあこれ終わったかなとみんな思ってるんでしょうけども、しかしゲームはまだ終わってないと思いますね。これから他の欧米各国、あるいは新興国もですね、日本がかつて味わったような苦労、あるいはそれ以上の苦労をですね、もっと凝縮した形でこれするようになるんじゃないのかな。その時に何が残ってるかなんですよね。その時に、その日本と同じような何かが残っていればね、まあなんとか再建できるんですけども、まあそれがないとですね、それはもうみんないなくなっておしまいですよね。結局その、主というのはですね、まあこれは皆さんご存知の通り、強いとか大きいっていうのは必ずしもその、なんていうんですかね、それ、生き残る秘訣じゃないんですね。やっぱり変化適応力だっていうことですね。日本の場合も、その、大きいところってなかなかこう難しいところが多いんですね。で、小さいところほど適応力ありますから、まあそういうところはこう残っていくんじゃないんでしょうかね。まあそういう意味ではなんか、外から見えないところになんか新しい日本のですね、こう動きっていうものがあって、やっぱそこは職人の技とかね、いろいろこの科学技術も新しい科学技術っていうんでしょうかね、微生物なんか使ったものも随分ありますので、まあ今までの物差しでは測れないっていうのかな、そういうもんでしょう。それからやっぱり、そのゲームのルールが変わりましたよね。やっぱりこの昭和の時代のお金とか量の世界っていうのはもうどんどん過去のものになってって、だから今までの物差しではなんか測れない？なんか GNH っていう言葉がね、その、あそこで、フランスが言い出したり、あるいはもっとブータンなんか国民を挙げて GNH ってこと言ってるけども、なんかだんだんそういう世界ですよね。もちろん世界はこういろいろ広いですからね、まだ量の拡大を求めてる国々になりますから。まあそういうのが好きな国はですね、ユニクロなんかもそうかもしれませんが、まあ公用語を外国語にしてですね、まあ外国行って全然問題ないわけですよね。日本人って昔からたくましいですから、日本人町とか世界中を作ってですね、行ってますから、それ全然問題ないわけで。しかし、本家の方どうするかですね。本家、宗家たる日本をどうするかって、これが一番重要な問題で、まあやっぱりその、世界にない国を作っていかないと、この国も続きませんので、だからそういう意味でゲームはまだ終わってないんでしょうね。アメリカの背中を追いかけて、欧米の背中を追いかけて、走ってきた、この150年ぐらい。桜田門外の変で開国と決してから走ってきて150年なんですが、まあその先をまあ自分たちでこう作ろうっていうことですね。で、いくらでもね、その海外と行き来もできるんでしょうから、まあ海外とも別に鎖国するわけではなくて行き来しながら、まあしかし個性はかなり持って生きていくという、そんな姿じゃないかなと思うんですよね。 しかし今のドルとかユーロのこの混乱を見てるとですね、よくまあ逆に言うと今までですね潰れなかったなと思うぐらいのもんですよね。何回か危機はあったわけですね過去ね、71年のあのニクソンショックの時とか、あるいは80年前の世界大恐慌とか、何回か危機はあったんですけど、まあその当時の人たちのまあ建設的な努力って言うんでしょうかね、最後は人徳ですよね。やっぱりこう人間の力でそういう大混乱はみんなくぐり抜けてきたんですけども、今やっぱり世界中どこ見ても人徳がないですよね。だから首脳会談やったってですね、誰かの言うことにこうみんなまとまるってことがない。もちろん圧倒的な力もないわけですね。パワーとかフォースも圧倒的なものはないですから、まあそれもあるんですが、やっぱこう人々各国のリーダーを説得できるような話ができる案を持っていけるところもないわけですよね。やっぱりなんかそんな意味でこう世界は一度にこの共倒れ的な状況にこれはなってきたなと、まあそんな感じがするんですね。でその狭間でみんな生きてますから、これやっぱり政治が相当これはみんな大変だと思いますよね。やっぱり政治に火が入るとですね、その変化早いんですね。日本もそうだったですけども、かつて細川政権ができたね、ああやって当時の、まあ、新しい政権ができるとですね、なんか変化加速しましたよね。で今回もそうですね、民主党が新しい政権を取って、まあ、それがいいとか悪いとかいうことではなくて、とにかく変化加速するわけですね。ですからこう政治が変わるとですね、みんなこのものすごく変化加速していくんです。で問題はその新しい政治家ですね、ちゃんと先読めてるかどうかなんです。まあ、世界中見てもですね、まあ、オバマは私はあれよくやってる方だと思うんです。しかしオバマよくやってもですね、やっぱダメですよね。巨大なバブル崩壊をですね、やっぱり何とかするってことはオバマにでもやっぱりできることじゃないわけですね。だからまあアメリカの国民怒っちゃっててですね、選挙ボロ負けしましたね、中間選挙は。まあなるわけですよ。でこれやっぱり最終的にどんな風に世界なっていくのを考えると、今の様子だとだんだんみんな交流がなくなるんでしょうね。ドルもこける、それから EU もですね貸し状態になるかもしれませんよね。このまま行くとポルトガルの外務大臣は離脱するとか EU 離脱するとか言ってるしですね、離脱する可能性があると言ってますしね、これやっぱりもう収拾つかなくなっちゃって、なんか貸し状態になっちゃうかもしれませんよね。でそうなった時なんかこう再スタートさせる何かってあんのかなと思うと、ああこれ難しいかもしれませんね。だからまあそれなりにですね、まあみんなこう考えて、その場しのぎのことをやって、とにかくまあ最後は金をすることだけですよね。結局もう、その場しのぎっていうのは金をすることだけですから、すって負けはどこだってですね、価値が下がるわけで。で、日本だってね、外貨準備ドル持ってますが、あんなもんどんどん無価値になっていくだけで。そうすると、まあどうするんでしょうかね。最後日本なんか金買っちゃったらいいんじゃないですか。まだドルあるんでしょ、あれ。多少置いてあると思うんですからね。あれ、ドル売ってですね、金でも買ってですね、まあ、新しいね、世界の通貨を日本からなんて言えばね、かっこいいんでしょうけども、まあ、とてもそんなことできるようなね、政治状況じゃありませんがね。まあ、とにかく、だからそうすると、世界中みんな金をすりまくってということなんでしょうね。で、やっぱりゲームの最後は金融じゃなくて政治の問題ですよね。一番のゲームの最後は政治で、しかもこの政治もですね、ある種このソビエトの崩壊の時みたいになんか革命みたいになっていきますと、どんどんどんどん政権交代していくんですよね。革命が近づいてくると。アルゼンチンもハイパーインフレ始まる前に、確か2週間で5人大統領が変わりましたよね。ああなっていくんですよ。変化激しくなっていくんですね。だからそこまで行って、まあその先どうなるかですから、まだまだですね、世界のゲームはこれ終わってないと思うんですね。中国なんかも、これからですね、面白くなってきますので、これからいよいよなんか、相撲でいれば中入りなんじゃないですか。やっぱり国の本当の力って、困難が来た時に問われるんですね。景気のいい時は誰が何やっても大体うまくいきますんですが、困難が来た時に本当に国の力って問われてくるんで、まあ、中国なんか、これからじゃないですかね。やっぱりその毛沢東とか、周恩来とか、亡き後にですね、国家分裂の危機が来た時に、まあ若いリーダーたちがね、まあ、どんな風にしていくのか。まあそこが一つの見物ですよね。まあ、どうするのか知りませんけども、まあそこまで全部見届けないとですね、このゲームはですね、終わったってことにならないんだと思うんですね。 まあ私もこう、ずっとこう見ていて思うんですけども、やっぱりこう、なんつうのかな、一つの、社会システムができてたわけですね。この冷戦崩壊した後。まあ金融については、まあアメリカの MBA でやるようなですね、ああいうなんか科目立てがあって、まあそういうその企業の評価の尺度があると。だから経営についてもですね、まあなんか、株式市場に向いたようなね、経営っていう手法がある。だから何をやるかはもう大体こう見えていてですね、まあ電気引いて、それから通信引いて、から鉄道引いて、船つ、ね、空港作って、港作ってと。だからビルは高層ビル作ってと。まあ大体同じようなもんですよね。まあそういうことをこう20年ぐらい、まあ全世界でやってきて。しかし、これね、普及していくプロセスですからね、なんか新しいものはそこから生まれてるわけでもなくて。その国にしてみれば新しいもんでしょうけども、まあ世界の流れから言ったらですね、まあ、ね、金稼ぎになんか誰かやってるぐらいのにしか見えないわけですよね。そうするとやっぱりその次がないとね。で、もう今人口も69億人ですか?で、そのうち100億人なんでしょ?これ、2050年ぐらいには。そうするともう完全に石油足んないですよね。食料も足んないですよね。で、中国の強硬派が言ってるみたいに、軍事的な派遣をなんてのは 100% 不可能ですよね。みんな食うに困ったらですね、命がけで戦いますからね。中国が人の国侵略して、ね、その食料とか資源取ろうとしたら、その国は今度は命がけで戦いますから。それはやっぱりね、その派遣でってことは無理ですよね。そしてやっぱりなんか全く新しい科学技術、全く新しいこの常識で国作り直すしかないんで、そういうことをやっぱちゃんとやった国がですね、これからやっぱりリーダーになりますよね。しかしなんかそういう話はあんま聞かないよね。景気のいい時はみんなですね、ついでにいろんな話するんですよ。景気が良くて金回りがいい時はね、ついでにいろんな話して、ね、もっとその環境を重視しましょうとかさ、もっと省エネやりましょうとかさ、もっとロハスやりましょうとかさ。なんか、その景気のいい時のその、まあ、ね、余勢を買ってなんか言った言葉にはよくあるんですけども、本当に感極まっちゃって難しくなった時に、未来を作る決定的な政策として、なんか、新しいことをやり出す気力と能力と実力を持ってる人、世界にあんまいないよね。なんかこうみんなマイナーチェンジですよね。大体がそのね、世界を見てみればですね、貧富の格差の高いとこから低いところまでずらっと並んでるわけですから、難しいこと言わなくたってですね、どっかにあるものをですね、3000キロ離れたところまで持ってきゃ売れるんですよね。それが大陸の常識でしょう。だからその、儲かるかどうだかわからないことをですね、ねえ、ひたすらこの10年かかってコツコツとなんていうことは甘え大陸の人はやらなくて、なんかとりあえずあるものをですね、ちょっと遠くまで持ってって売りゃ高く売れますから、まあそれがその大陸の交流ですよね。だからそういうふうにまあね、交易する商人たちが動いて、活動してるのが大陸ですから、まあだからその貿易はですね、自由化した方がいいし、関税はない方がいいしですね、ルールは統一した方がいい。まあそもそも交易の世界なんね、大陸っていうのはね。貧富の格差があればあるほどそこにですね、公益生まれますね。ただこれもね、みんなが同じその価値観で、街づくりとか、同じその価値観で、なんかいろんな文明というものを見てるからそれができるんで、文明の尺度がみんな違えばですね、そのうちは車乗りませんとかですね、うちはそんな家住みませんとか言えばそれっきりですから、まあこの20年ぐらいってね、さっき言った社会システムとして一つの文明をみんな受け入れたわけなんで、それは商売いくらでもあるし、あったし、まだあるんでしょうね。ただその文明が、いろんな理由でこの持続不可能なんで、だからこのままじゃうまくいかんないですね。しかしその、大陸でその交易ばっかりしている人たちにとってみれば、その次を考えるよりも、今目前にある商売やろうって、こっち、そっちの方がなんか皆さん忙しいですよね。だからここはやっぱり日本が本気で考えるしかないんじゃないですか?だから本当になんていうのかな、もう少しその、広い視野でね、行動できる、その実力と能力を持った人たちをですね、一気に日本は集めてですね、なんか作ってたらいいと思いますよね。まあ大体その、日本人は割とその攻撃が苦手ですよね。国内でしょぼしょぼやってる人たちもいますけども、まあ大陸出てる人たちも、まあそれはある程度いるんですが、やっぱりその全体として、攻撃っていうものに対するバイタリティはやっぱ島国ですね。大陸の人たちほどはないかな。まあその辺がだから、言ってみれば日本とヨーロッパじゃないの?日本とヨーロッパとあとアメリカの一部?この人たちですよね。なんかこう時間を突破しようとして、時間の壁を突破しようとしてなんかこう行動してる人たちってのはね、糸川のこともそうですけどもね、なんか糸川のその、 破片が見つかったそうでありまして、まあ、大変な快挙だと思うんですけども、まあ、ああやってですね、なんか本物のなんかね、研究のために一生懸命努力するみたいなこと日本人ありますから、まあこれを使ってとにかく世界のこのね、大混乱を突破するためのなんか何かを作っていったらいいんじゃないでしょうかね。まあ、それが日本の今の使命じゃないかなと、そんな気がするんですね。まあ、いずれにしろまだね、ゲームは終わってないと思いますよ。これから思いがけないですね、大波乱がね、世界中あると思いますから、まあ、注意して見ていきましょう。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、ゲームはまだ終わってないということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。